燃えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。
はい、トンさんです。今日は2月26日ですね。なんと今日で、燃えろプロ野球ニュース、50回達成しました。50回、行きましたけど、特に何か、用意しているわけではないので、普通に野球ニュースをお届けしようかなと思います。そろそろですね、対外試合進んできて、各球団ファンの皆様、いろいろやきもきしたりとか楽しみになったりとか、出てきた選手に期待をかけてたりとかするんじゃないでしょうか。実際ね、開幕しないと何とも言えないですし、まあ、今の時期がね一番楽しかったりとか、まあ、オーダー考えたりとかね、しかもあの外国人いない中なんで若手が試せるとか、今までね、ここ、ここ出てきそうなんだけど出てこなくてねみたいなところが、レギュラーとしてはめられたりとか、球団によってはね、新人はめられたりとかあったりするので、まあ、いつもとちょっと違う開幕と楽しみ方できてくるんじゃないかなと。うん、僕もね、まあ僕西武ファンなので、まあ、結構ね、若手試してるんですよ。で、まあ、サードだとね、ブランドン選手とか、まあ、ちょうど外国人がいないっていうのと、まあ、主力が、まあ、中村選手だったりとかがね、怪我がちだったりとかしたりとか、レフト栗山選手は、まあ、ほぼ DH 固定だったりとかっていうところで、で、そこにハマってた外国人ですね。まあ、山川選手も、まあ、開幕には間に合うと思うんですけど、ね、女性遅れてたりとかするので、そこに誰が入ってくるのかななんていうのはちょっと楽しみではあります。特に外野がね、なかなかセンター金子は固定でしょうけど、あとで、ね、去年、惜しくも規定ならなかった木村選手とか、川越選手とか、あの登場曲があのお線香のね曲で有名な川越選手ですけども、そのあたりが5つもまだ殻が抜けきってないという状況なので、新しく入ってきた選手に、ね、毎年チャンスが来てるんですよね。まあ、鈴木翔平選手だったりとか、まあ、今年入ってきた若林学人選手とか、試されてますし、っていうのはちょっと期待しながら、果たして誰がレギュラー固定するかなっていうのは楽しみに見てます。はい、じゃあプロ野球ニュースですね。まず楽天の田中将大投手なんですけれども、ファンクラブがですね、超高額ファンクラブ、まあ楽天なんかいろいろやりますよね、試して、180万、年間費180万円のマー君クラブ VIP、まあ、これ10人限定なんですけれども、販売したと。これ値付けする担当者とかね、すげえドキドキしてたと思うんですよ。下手したら大炎上しかねないですし、まあっていうのがあったんですけれども、こちらがなんと14分で、完売と。で、あとは、年会費1万8000円のマー君クラブ、これはまあ楽天のファンクラブではなくて田中将大のファンクラブというのを、作って、こちら1000人限定で、出したんですけれども、こちらも完売と。で、合わせて4時間で、全て完売してしまって、まあ、ここだけで3600万円の売り上げということになりました。まあ、下手な選手の数人分の年俸ですねをね、ここで叩き出してしまったと。いやー、すごいですね。で、まあ、これをやって本当に叩かれてないっていうのがまずすごいですね。田中将大マー君ならしょうがないよねみたいなで、やっぱりこういうのにお金払う人はいるんですよね。まあ、お金すごい持ってる人もいるでしょうし、やっぱりずっと応援してきて、メジャー戻ってきてっていう、で、期待かけてる人もいるでしょうし、まあ、お金の使いどころは人それぞれなので、こういう使い方っていうのもありですよね。個人応援。で、楽天はもともと、50万円の VIP 席みたいなのも 作ってですね、これもね、ほぼ売れてたのかな、完売とかそういうペースで売ってた気がします。VIP コーナーに、で観戦できてですね、選手からのウェルカムメッセージがあったりとか、あとは通路のところにそこのルームがあるのかな、そこ、ガラス張りの通路のところ選手が通っていったりとか、で見れたりとかするんですよね。そういうのを、いろいろやっていて、前は何でしょうね、 DeNA とかが結構ファン、地元ファンを根付いて作るっていうのでやって、一気に黒字化させたりとか、あとソフトバンクは、あそこは球場を買っちゃってですね、みんな割とレンタル球場というか、球場に使用料支払いをしてですね使っていて、それがいろいろあって北海道に日ハムとかは移転することになってるんですけれども、ソフトバンクは、球場を自分たちで買っちゃって、それを貸し出して、収益化してたりとか、楽天はこういったファンサービスっていうところですねをどんどん強化していって、で仙台にね行って、新球場建てたっていうところから、もう地元密着がどんどん進んでいって、もう仙台で行ったら楽天ですし、そこでの地元ファン作りっていうのはすごいうまいなと、この辺り見るとですね、DeNA とか楽天、ソフトバンクってやっぱ IT 企業、新しいことをどんどん試したりとかいう、なんでしょう、多分経営陣とかも若かったりとかするので、そういうの試してとって、変な横やりとかが入らないとか、この辺トップダウンすごい強そうな気もするんでっていうのがあったりとかしてるんで、いろんなものが、出てきますね。で、僕らファンとしてもすごい嬉しいです。最近だと西武もね、ボールパーク構想で、ガラッと変わって、外で子供が遊べるような施設ができたりとかしてるので、野球離れっていうところが増えてきてますけども、こういったところでね、楽しませて、ちっちゃい子からね、野球っていうところが身近にあるような環境ができていくとすごいいいのかなと思います。すごい、脱線しましたけど、はい。楽天、田中将大がファンクラブ、完売というニュースでした。あとはですね、開幕投手がいろいろ情報出てきてるかなと思います。ただ、決まってないところがいろいろあって、阪神はですね、最有力の西勇輝投手ですね、が、喘息なのかな、で、検査で戻ったというところで、喘息となると、呼吸系で結構力入れるのも大変でしょうし、長いイニング投げるのも大変になってくると思うので、ちょっと難しいかもしれないですね。ってなると、じゃあ誰なんだっていうところで、もしかしたら藤浪なのかもというニュースが出てました。藤浪投手は毎年割とこの時期、メディアからもファンからも期待がかかっているので、良くなってるっていうニュースが出たりするんですけども、どうなんでしょう、今年も、ニュースが出ていて、ニュースを見てる限りは良くなってるんじゃないかなと期待してしまう感じですね。まだ26ですし、まだ全然やれる年齢、出たのがものすごく早かったんでね、高卒速だったんで、ここで復活してくれれば楽しみかなと、いいチャンスかなと。あとは青柳とかなんですかね、候補は。そのあたりになってくるのかなと思います。で、あと中日が、中日はですね、大野投手、去年サンブラッシュを取ってますし、ほぼほぼこれで確定なのかなと思うんですけど、まだ発表されてないんですよね。 でニュースによると、柳投手も開幕投手候補というのが出てまして、まあ、順調にいったら当然大野投手なんですけれども、まあ、コメントを見る限り、2019-2020 年がフル回転なの でもしかしたらまあその辺の調整とかもあって、で調整がちょっと遅れてるのかな、なので、まあ、そこに任せているということで、まあ、もしかしたらそんなに深刻には考えてないですけれども、開幕投手をずらすと、で、まあ、逆に言うと、大野投手は、カードの頭、裏の頭か、もしくはまあ表の何番手かに入ってくることによって、まあ、相手のエースを外すというところで勝ち星を稼いでいく可能性もなくはないかなと。まだちょっと全然発表されてないんで分かんないんですけども、そういう可能性もあるというニュースでした。で、あとは、開幕の先発ローテの方でソフトバンクですね。ソフトバンクは、痛いことに、二大巨頭の千賀と東浜が外れてるというところで、今確定しているのが、先発に戻ってくる高橋礼投手と、あと和田投手。和田もね、もう今40ですか。と、あと、去年、いい成績の記録もしました石川修太投手というところが当確になってくる。で、残りを争うという感じなんですけど、そこに武田翔太投手が入ってくるんじゃないかなと。武田投手もですね、もう出た時は、これは大エース誕生だなっていう感じだったんですけれども、1年目の成績が、先発11先発をして8勝1敗で防御率 1.07、 これはやばいっていう成績だったんですけれども、まあでも2年目も、まあ、勝ててないですけど17試合投げて4勝4敗、でもウィップ悪いんですね。僕で 3.48 なんですけども、ウィップが 1.58 っていうところで、で、3年目も、防御率 1.87 なんですけども、だんだんですね、そこで安定しなくてですね、今もう、ちょっとローテピッチャーとして確定な、扱いにはなってないと。で中継ぎで投げたりとか、ね、してたりするんですけども、今年はいけるのかなと。去年はちょっと成績がひどいですね。ウィップ 1.92 です。もともと制球があんまり良くないのかな。なんですけれども、まあ入ってこれるかもと。武田翔太選手はですね、1年目結構見てたんですけど、高校の先生なのかなに言われて、まあ、いつでも笑顔でみたいな、いなさい的なニュースを確か見た気がして、実際プロです。プロでもですね、打たれても、笑顔というか、ちょっと武田投手のあの顔の感じもあって、なんかニヤニヤしてる感じだったんですよね。で、僕はすごい、なんか面白い子だなと思って見てたんですけれども、まあその辺がちょっと叩かれたのかな、なんかいつからか封印しちゃいましたね。今はもう、ニヤニヤすることはなくなっちゃいましたけども、なんかそれがすごい印象的な投手ではありました。はい、あとは、これ投手じゃないんですけど、西武の山川選手がいよいよ一軍合流と、あとは、佐藤鈴木選手が合流ということで、これニュースで見たんですけど、山川はまあ、山川だなと思うんですけど、佐藤鈴木って書かれても、ちょっと僕もパッと入ってこない、一般的すぎるというか、佐藤龍世選手と鈴木翔平選手なんですけども、が合流ということで、佐藤選手はですね、まあ、西武の中村選手が調整遅れで、まだ、開幕はもうほぼ不可能でしょうね。なので、佐藤龍世はブランドン・タイガーで、ただですね、まあ、ブランドンも、ルーキーなので、 まあ、おそらく佐藤龍世、ここで、よほどダメじゃなければ佐藤龍世になってくるんじゃないかなって気がしますけども、そこがちょっと争いになるかなと。まあ、鈴木翔平選手も外野ですね、狙っていく選手なので、結果を出していかないとポジション取られちゃうよっていう状態です。まあ、ここからね、また対外試合始まってくし、オープン戦が始まってきますんでね、3月、いつだっけ、3日か4日かとかそんな感じだった気がするんですけども、なんか前回お伝えしたんですけどちょっと忘れちゃいました。そのあたりで始まってくるんで、楽しみにしたいと思います。はい、本日のプロ野球ニュースはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。